はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活です、生活王です。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの、古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日もまたなんか最近なんかここからお送りすることが多くなっちゃってると思うんですけど、今日はパートナーの方、ちょっと新しくこの方と一緒にやってみたいと思います。
はい、おはようございます。ピンチヒッターのアルモンデクラブなおさんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、いつものパートナーが全然捕まらなくて
素晴らしいですね
、はい、忙しいんで、で、はい、この忙しい、ね、なおさんにもちょっと無理してお願いして、
はい、
で場所も提供してもらって、
はい
はい、なおさんと一緒にちょっと今日はやってみようかと思いますけど、はい、どうですか。
よろしくお願いします。
本当はナオさんにゲストとして出てもらおうかなと思ったりとかしてたんですけど、それはまた別の機会。
あ、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
さあ、ということで、前回の、ゲストの紹介で、前回はナオさんのところのニジ君と、あと、はい、ゴーちゃんね、
そうですね、
吉岡こうちゃんと、はい、お二人出ていただきまして、はい、でお二人からの紹介で今日はこちらの方に来ていただいてます。大森信彦さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大森さんです。お二人からね紹介っていうことなんですけど、はい、本当そうだ、一つ忘れてた、本当は二人に、メッセージもらわなきゃいけなかったんだ、大森さんへの、はい、なのでしまった、忘れてた。
あ、じゃあ
メッセージあります。
いや、明日入学式なんですよ、実は二人とも。
ああ、
同じ高校行くんで、
うんうんうんうん、
で朝、うん、朝っていうか明日聞いておきます、
うんうん、
でそれ後であれじゃないですか、
それを
豆たけラジオのなんか
あそこに載っけようね、文字で載っけよう、はい、そうします。
あと大森先生には直接メッセージを、
はい、
お伝えします、
はい、よろしくお願いします、はい、ということで、大森さんは2人からどういうつながりかっていうと、まあ話にね、前回のラジオの中で話に結構出てたんですけど、はい、2人ソフトテニス中学校の時にずっとやってて、 その、コーチ、ソフトテニスのねコーチということで、2人から紹介を受けたんですけども、はい、大森さんのことははっきり言って僕ほとんど知らないので、いろいろ聞いていければなと思います。
私はね、はい、今、19歳の、
うん、
長女がいて、
うんうん、
そこから中学校、
うん、
まあ、大森先生とお付き合いさせていただいて、
うんうん、
でも、まあ、学校外のことも、
うんうん、
結構大森先生とはこう絡みというかあって、まあ、もちろん地元の方なので、
はい、
うんうん、
は
い、いろんなことに、
はい、
こうなんていうんですかね、見守り、私の中では大森先生はいろんなこう見守る目っていうか、やっぱもともと先生っていうんですかね、
はい、
今はテニス部のコーチなんですけど、はい、学校の先生してらしたってこともあって、
あ、はいはい、
自分のなんかテニス部じゃない子たちの、うん、に対しても、
うんうん、
なんかこう視線をいつも向けてもらってるなっていう印象です。
ちょっとずつ、キーワードもらったけど、俺も本当に何も知らなくて先生でいらっしゃった。
そうですね、
はい、
下毛地域の中学校を長く勤めてまして、
はい、なるほど、
教員としては34年間ぐらい勤めまして。
あ、そうなんですね。
で、まあ、主に教科では技術家庭科という教科を指導していましてね。
へ
え。で、
はい、
部活動が好きで、
はいはい、
ソフトテニスを中心に。
ご自分もねテニスされて
るんですよ
ね。
はい、
自分も
それでやってました。
なるほど、はい、そういうことなんですね。
はい、
退職をされて、今はじゃあそのコーチが、
そうですね、
もう、まあ、主っていうことになるんですか。
部活動指導員という中津市教育委員会から
の
募集で、
はいは
い、
あ、
まあ、いわゆる教職員の働き方改革を考えていく中で、
はいはい、
もう8年目になります。
あ、そうなんですね、はい、わ、全然知らんかった。
そう、なんか部活動のね、中学生の部活、うん、まあ、ことはいろいろ今、ね、世の中でもどうしていくかっていう、
うん、そうですよね、
地元にね、やっぱ ぱりそうやって子どもたち見守って、うんうん、部活動がこう円滑になっていくにはやっぱりそういう方がたくさんいたら、うんうん、いろんな部活もできて、
そうそう、
子どもたちも楽しいだろう
な。その前提の話は全然俺もう分かってない。地元はじゃあ、津波でしたっけ？
そうです、津波。
はい、ずっとじゃあ津波にこう、
そうですね、生まれ育ちは津波なんですけど、
はいはい、
高校からこう大学とか言うと、
はい、
津波にはいない
ことが多くて、はいはいはいはい、でももう先生に習ってからもうずっとですもんね、
はい、自分の子供は津波小学校に、
あ、そうなんです
か、矢場系中学校
で、あ、もう完全にじゃあもう矢場系の方じゃないですか、
ね、そうですね、もうど真ん中っていう感じですよね、うんうんうん、
へ、ごめんなさい、僕全然存じ上げなかったもので、
やっぱ地域がちょっとね、うん、同じところでも地域が違ったり、
そうそう、
子供とかいろんな絡みが違うと、
うん、
ね、私も移住10年目だけど初めてお会いしましたねって方も、
うん、それはそうだけど、でも奈緒さんの顔の広さはびっくりする
よ。いやいやいや、3人いるんです私が
じゃないとおかしいもんだって
、まあ、一時期ですね、はい、まあ、中津の市内の方に家 が,、
はいはい、
があって、
はい、
まあ、それは息子たちが高校に行くのに、こちらからちょっと通学が、
そうですよね、
困難 だ, だったんですね。
うん、
で中津の生活がやっぱ15年ぐらいあったかなと思います。それでちょっと地元から離れて、
でもそれでも中津の九州の下に通われていた。
勤務は中津か下毛の学校に勤めてました。
やっぱりそのちょ話ちょっとそれますけど、それますけどっていうか、その子供さん の, そのやっぱ高校とかっていうタイミングでやっぱりその中津市内の方にお家を移すっていう感じっていうのはよくあることですよね。
そうですね、もう最近の状況は、
うん、もうやっぱ通うのはって、
実家があるんだけど、うん、住まいは中津とかいう方も、
うん、そういうパターンよくありますよね。
うち初めて、あと 3なんじゃないか、まあまあ、3人目にして地元にから、うんうん、家から通うっていうパターンになったんですけど、
うんうんうん、
朝バスが7時なんですね、
うんうんうん、
でお弁当を持って言って、結構なんかちょっと親として少しプレッシャーかかってるんですけ ど,
ど、ね、
まあ、以前はだから日田とか中津に下宿するとか、
うんうん、
なんかそういう子もいたみたいで、
うんうんうん、
ね、やっぱりその
下宿組、
あ、げ、あ、そうなんですね、うんうん、そっか、
そう、
ね、
一旦外に出ますね。 うちの子供も東京に2人いるんだけど、
はいはい、
やっぱ地元離れてしまいました。
そうなります。まあでも地元を離れるのはね、まあ、僕ももちろん、もちろんというか地元を離れて、まあ、帰ってきた口なんですけど、なんかそれは別に全然いいと思うんですけど、やっぱ高校ぐらいってやっぱ中津、まあ、ここにいたらやっぱ中津市内の高校に行くとなるとやっぱ通うのが大変っていう、いや、感じになるじゃないですか。またちょっと話それていくんですけど、でもなんか矢場家にもこう高校あるじゃないですか。だからね、山形高校もね、なんかいい学校なんじゃないかなとかって思うんで、
ね、
うんうん、またそこもなんかもうちょっとうまくなんかできていったらいいなとか、
そ う, です、ね、
そういうこともちょっと今なんかね、
結構全国でもね、面白い高校、うん、やっぱり過疎地域の高校がいろんな取り組みをして、
そうそうそう、
やっぱ地元ならではのこう、うん、ね、高校になっていってるところの例がたくさんあるので、うん、なんか矢場系高校もね、そうそう、なんかそれに、
そんな感じ
じゃないですけど ね, ね、のイメージをみんなが持って動いていけばなるんじゃないかなっていうのは、
なんかそんな
相当前の二十数年前の進路指導のことですけどね、矢場系高校はやっぱ存続するかどうかっていうのは、はい、もうすでに出てたんですね。
あ、もうそれぐらいの時期から出てたんですね。
でも矢場系中学の子どもたちを、
うん、
もうなるべく矢場系高校に進めていこうということで、
うんうん、
中高の一環のなんかこう、
うんうん、
先生たちの交流とか、
うんうん、子供
三同士の授業を見たりとか、
あ、
なるべくこうと矢場系高校に行こう
と。あ、そういう動きはあったんですね。
それはもう瀬野校長のお父さんの時代。
ああ、なるほど。
向野先生。
いや、高野義郎さんの校長先生の時に、私は進路担当
を
してた。
なるほど。やっぱそういう動きはやっぱあったんですね。
で,
すね、でもそれだけ
実際自分の子供なんか、
うんうん、
うん、 ヤバケ高校じゃなくて市内の学校に行くわけですから、ね、うんうん、はいはい、そこへのなんか辛さも、
そうですよね、まあ、それぐらいの時代ですか。
、
はい、ああ、なるほどね。まあ いろいろあって、まあ実際子供さんの数は少なくなってるから、それもねあるから
な、そう、相対的にやっぱ中津市内でも定員割れしてる高校とか日田とかもあって、うんうん、なんかそれね皆さんどうしようかって
感じで、まあここだけの問題じゃないですから ね、うん、そうですね、だからどうしていこうか、まあとりあえずでも我々は矢場家に一応住んでるんで、矢場家のことをまず第一に考えていけたらいいなっていう感じなんですけど、その大森さん結局そのまあ今テニスで、うん、あの矢場家中学に関わられてるわけじゃないですか。でそれは今はそれ前は教師として関わっていた、で今はそのコーチとして関わってるっていうことで、なんかちょっと違います、なんかその関わり方とか子どもたちどうだった前と今とでちょっと違うとか、そういうのもありますか。
そうですね、自分はあの授業しながら、現役の頃は授業しながら部活動も見るということなので、うん、はいはい、まあ、子どもの朝の生活からずっと一日を見て部活動っていうところまで見てるので、まああの目が行き届くというか、あのその子のこう何かな、一面じゃなくてこういろんな多方面のことを見れる。今はもう部活動だけの時間にしか行ってないから、授業時間の様子は分からないのでね、そこへ の情報が少ない。
難しかったりします。
え、
難しかったりします。
そう、もう自分もあの経験があるので、うん、もうなんかイメージはできます、うん、あの学校生活の様子も先生たちからこう話を聞けばですね、
うん、
でもそこへんのこうなんか違いはあるかなと
思います
。でもなんかね、部活動だけ見るんじゃなくて、うん、やっぱそこまで気持ちを馳せて、
う
ん、なんか子供を見るっていうね、視線がやっぱ先生だなっていう
ならではな感じがあるよね、
うん、はい、
それはそう、なるほど、
まあ、居残りで宿題してなくて居残りになるお子さんもいるんですけど、うん、まあ、それはそれで勉強もぼちぼち やってもらった方が私もいいのでね、
うんうんうん、
部活中心じゃないですね、うんうん、学校生活を中心にしながら、
うん、
部活はあくまでもその余暇の生かし方ですから、ね、
うんうんうん、
そういう中で指導するようにしています。
やっぱ昔と今ではその部活のなんかこうやり方っていうのはやっぱちょっと変わってきてるんですか、部活の立ち位置みたいなっていうんですかね、
ですね、部活もですね、うん、あの今は希望制で好きな種目を選んで、
はい、
あの部活に入ろうが入る前が自由なんです、
うんうんうん、
昔はね、あの全員部活制というのがあったんですよ。どの子も何かの部活をしないといけないという時代があったんですよ、うんうんうんうん、強制的に、
はいはいはい。それはでも文化部もあって、ええ、ね、宇野部もあってみたいな、
まあ、選択が幅が広い中での
それだったらまだしもですけどね、うん、今はだってもう人数少ないからやっぱその難しいです
よね、やれる競技とかね、やっぱり運営していくのに見守りができないとかね、うん、狭まってますよね、
うん、あとその先生のその、働く時間がやっぱりすごく長くなっちゃう、まあいろいろな、ね、
うん、
まあ、ペーパーもいろいろ作らなきゃいけないとかいうのもあるし、時間もいっぱい取られる中でまた部活もやってってなるとなんかすごい大変じゃないですか、うん、正直、
ね、
うん、
自分もあの教員して、うん、その大変さをよく分かってるからね、
うん、
今そう退職後に、うんうん、なるべく先生たちの仕事量を減らす、
はいはいはい、
そこを自分がちょっと助けできたらなという、
うん、そのさっき言われた中津市から、はい、委託を受けるじゃないけど、はい、そのこういう部活指導員っていう人っていうのはやっぱ結構いらっしゃるんですか。
そうですね、最初スタートした時は6人ぐらいの募集かけてたと思うんですけど、はい、今それが12人ぐらい、
あ、中津市全体
で、
はい、
かけているんですけどね、
はい、
実際なんか応募に来る人はもう少なくなってます。
あ、
もうあの週月あたり20時間分ぐらいの手当ですね、
うんうんうんうん、 え、それ以上は出ない？
もう
出
ない、はい、あとはもうボランティアです。
あ、そこ、あ、そっから先はボランティア、はいはいはい、ボランティアだったら別にどうぞって感じってことですか、20時間、20時間って結構少なくないですか、
うん、私20日練習して
1時間
ずつ1時間ってことじゃないですか、
ね、で、え、土日とかいうのはまた別っていうか、
一緒ですね、
一緒、
土日、まあ、3時間4時間
うんうん、
大会の引率とかになると、まあ、長くて5時間ぐらい、
そうですよね、
ほぼもう
完全ボランティアじゃないですかね、
前でもそれって学校の先生がそれを担ってたりとか、うん、今どうなってるのか分かりませんけど、うん、
学校の先生がやってることもあるってことです
よね、学校が全部予算化してはないと思います、うん、それが保護者負担に
そうですよね、
うん、
なって言ったりしてる。
あと民間委託の話とかが今なんかあるじゃないですか、あれはもう完全に委託ってなると保護者が
保護者負担
になるんですよね。
あ、民間に委託すると、
うん、そう、よくねニュースとかそういうのでもう部活動はで先生たちのねそういう改革っていうのがあって、実際問題どうなってるんだろう。
それなんかでもなんか逆っていうか、うん、先生たちの負担をとか少なくするとかっていうことができないのかなとかって思いますけどね。
予算を持ってこれそうな、うん、あのまあね、素人考えだとそこにっていう無駄なお金をどっかに使ってる、うん
ね、
かみたいなのが、ね、
難しいことはわからないけど、
子供の育成にね、そこはなんかもうちょっとね、予算使ってもいいんじゃないかって単純に考えますよね。
どうなんですかね、やっぱ そんな簡単にはいかない話になるんですかね。
そうですね、なんかもう保護者負担の方向が強いですね。もうそして競技力をこう高いところを目指している子はもう高いところのクラブにもう早くから行ったりしてるし、
じゃあその学校の部活とかっていうのはちょっともうあんまりそんなに力を入れない方向になっていくってことですか、しかも入れられなくなるってことですか、
ね、そうですね教職員を中学校の場合あの部活動からもなんか除外するというか、
うん、
そういう方向ですからね、
うん、
も
う
部活動には力入れないってい
う
状況です、
うんうん、
まあ、子供たちも結局まああのまあ、家が裕福とかいう言い方になるとちょっとあれなんですけど、うん、昔はねみんな一律でこうやってたのが、うん、結局そうやって本格的にやりたいんだったらクラブチームに行って、うん、そうじゃない子はもう部活でもね参加できないとか、前なんか新聞でやっぱ水着のお金が何万円とかいうのを出せないから
とか、うん、まあ、それもそう、あとその、ね、クラブでやるとしたらやっぱり結局さっきの話のまた続きになってくるかも、田舎じゃできないみたいな感じになってくるじゃないですか、なんか、うん、そうするとなんかちょっと町の学校に、うん、まあ、その例えば中学校で部活とかそのスポーツをやりたいんであれば、うん、そっちの方に行くとなると、じゃあもうこれを機に向こうに行くかみたいな流れもやっぱりちょっと、
う
ん、まあ、その進学もあるけども それプラスやっぱスポーツとか習い事とかいう話になってくると、
う
ん、やっぱその流れもありますもんね。だからなんか全てがこうなんか こっちの方面には悪い流れになってるみたいな感じ。
うち息子が10人同級生がいたんですけど、うんうんうん、結局今中学校卒業でする段階で6人になって、
うんうん、
まあ、4人の方は、まあ、そういうのがいろいろ理由で出られてる方、
うんうん、
うん、あるから、まあそれ現状かなって思いますね、
うん、なんか、
まあ、具体的に前回の吉岡豪生君なんかは小学校時代サッカーを外部で習ってという感じで、
はいはい、
多分保護者は送迎で大変だったと思うんですけど、もう豪生君は中学校になったらもう学校にある部活動を続けるってい
う,
もう一番こう身近にできて、
うんうんうん
して、まあ、サッカーとは違うけど、うん、新しい競技に、
うんうん、
あの挑戦しようってい
う
感じですから、私としてはもうとてもいいそのなんかな生徒さんなんですよ、
うんうんうんうん、
テニスを求めてきてくれてるからですね、
はいはい、
嬉しくてね、
うん、
でサッカーを選ばずにテニスを選んでくれるからね、
すごい、あの親御さんが やっぱとか周りとかも
理事長さんも中2の 9月か夏休みの後だったんだね。
スケットで
途中から入ったんだ。
新人戦のメンバーが組めないから入ってくれたんですよ。
やめて中学校は体力向上部っていうのがあって、まあチームプレーね、なかなかあの部活あれだからっていうのでしちゃってて、そのキャプテンだったんですけど、
本来も学校の中で活動できるっていうのが私は、あの無理がなくて長く続けれるかな
って。そうですね、子供たちとか先生とかとのコミュニケーションとかもね、含めて、あるし。
そうなんですよね。
でクラブにこう、まあ野球サッカーはかなり前からね、あの町外のクラブで盛んにやってたんですね。
そうそうそうそう。
下校賞とかもやっぱり人数が多いとサッカーもすっごい盛んな時期があったみたいで、
見直しをされるといいですね。
そうなんですよね。
とかあの下毛地域でやるとか、なんかそういうのを、うちお兄ちゃんが卓球部最終2人やったんですけど、やっぱそれをこう近くの学校で一チームするとかになるとね、
今でも合同チーム結構ありますよね。
そうですね、
野球とか人数増えたりとかするとやっぱそうせざるを得ないから、
なんかそれがベースの動きに、あのこれからなっていくと
なるでしょうね。私もね、それを望んでます。
そうですね、
あの例えば本屋分け中学も部員が少ない、で団体戦が組めるかどうか、でうちももうギリギリの状態なので、だから一緒になって合同。
そうです、まあ、それでもいいですよね、だってね。
まあ、それがね、でもね、親が、あ、先生が送迎ではできないとかね、いろいろあるんですよ。スムーズにいかない、なんか。それが見直しされるといいなと思ってます。
なかなか、ね、なかなか難しいですよね。1個だけ解決とかいうことにはならないから。
でもなんか俯瞰した目でそうやってこうしていこうっていうビジョンがあれば、それに対してのルール決めとかをしていけば、なんかスムーズになるんじゃないかなと思って、既存のなんかこうお約束に対してなんかこうね、やろうとするとここに当てはまらないから、じゃあやめとこうっていう流れになるじゃないですか。できないよねってなるけど、なんかね、あのいい気持ちいいビジョンを持って、なんかそれに対してじゃあ約束事をこう変えていこうかっていうと、なんかね、円滑かなと思うんですけど、
ね、なかなか指導者の確保が難しくてですね、私はまあ今までの経験からできそうなんですよ。あの親葉系中学も勤務したことがあるし、
はいはいはい、
まあ、両方矢場系があるので、まだ山国中も勤務があるので、その辺のエリアだったら、
なるほど、
あの子供さんが来れば、そういう体制はできると思うんだけど、やっぱ送迎の関係で保護者に負担がいくので。
そうですよね、そこですよね。
まあ、中津市 の, あの入ったなんか採用者、採用者で 5,6 人の生徒、あのその時間になって移動してくれるとかいう、そういうことが可能ならばね、
いやそれぐらいの予算をつけてなんか動く人をつけてくれたりとか ね、
とかね、コミュニティバスとかもあるじゃないですか。なんかそこをうまく組み合わせてね、パズルをはめるように、あのこう考え方をね変えればね、なんか
いやまあそれぐらいのことはしてもらいたいなっていう感じは正直ありますよね。まあ、今この現状でなんか一番いい形何なのかっていうのをなんかみんなで考えられる。まあ一番はやっぱりその子どもたちのことなわけで、子どもたちがやりたいって思うこととか、例えばその人数少ないから試合出れないよね、試合に出たいのにって思ってるのに、それはじゃあもううちは出れないからってもうパッて言うんじゃなくってね、どうしたら出れるかなとか、どうやったらみんな楽しく部活できるかなとかっていうのを一番主眼に置いて考えてもらいたい。で、そうなったらね、
どんどんね成長していくからね、ああやったらいいなって思ってるうちにもう卒業ってすぐなっちゃうんですよ。だからやっぱそこはね、大人がね、あの先手先手でやってあげるとなんか実現化に近いかな。まあ、こうやって大森先生みたいに地元にいる人が 見れるっていう環境があるわけじゃないですか、う
ん、これでもなんか幸せな環境だよ ね、 そんななかなかない
教職員の人が見ると、ね、やっぱ転勤とかあるのでどんどんこうね変わっていっちゃうけど、やっぱりそこに要になる人が地元っていうのがこうやっぱキーワードっていうかね。
いや矢場家中学がね、あのもう今年の3月に引退したけど坂田コーチがいたんですけどね、はいはいはい、やっぱり矢場家中学の生徒さんはね、私たちがもう4時くらいからもうテニスコートに行けてるんですよ、
うん、
だからもう非常に安心してできる、安全、そしてなおかつ安全にできる、
はいはい、
そういう環境にあったから、
坂田先生もね長いこと
相当いい好条件だったと思いますよ。
でもそれってやっぱどこにでもあるいい条件じゃないですから ね、
で盛んだったんですよソフトテニスが、
う
ん、
そうですよね、
下郷地区が特に盛ん
で、 そうですね、盛んでね、僕 の、 あのよく知ってる人も一生懸命やってるんで、はい、
だからそこ辺が強みだったから、
うんうんうんうん、
私もあの自分も卒業生なんだけど、
うんうん、
テニス部もやってた
ん
で、
うん、
やっぱテニスコートがこう子供が人の動きがなくなると非常になんか寂しく感じる。
そう、あそこをね、あの見えるじゃないですか。で、まあやってるなってやっぱ思いますもん。うん、昔はね、昔はっていうか、うん、まあテニスコートはこっち側にあってますけど、昔はほら向こう側だったじゃないですか。
プールの方で見えなかったね。
見えなかったじゃないですか。だけどその頃はまあサッカーもやって野球もやってっていうのが見えてたから、あやってるなっていうのが見えてた。けど今はもう運動場はもう全く使ってないじゃないですか、うん、だけどテニスコートで子供たちだったりその、ね、コーチだったりとかみんながこう
風景がね、
そうあれがねやっぱすごくいいんですよね、
いいですか、
あれが動きがある、あの放課後例えば車でただ通るだけで、うん、おやってるやってるって若い、うん、いいなとかっていうのが、うん、
確かに確かに
そうないとダメなんですよ、うん、まあ、ないとダメっていう
言い方、子供の声がするとかね、
そうそうそうそう、
そう
せっかくあの、ね、道路沿いにあって見える位置にあるっていうからあれはもうあれがなくなると、うん、いや本当寂しいと思いますよ、うん、だからもうなんて言うんだろう、その部活をなんか指導してるっていうだけにとどまらずに、うん、すごい いろんな意味で矢場家にいい影響があることなんじゃないかなって僕は個人的にそう思いますけどね、うん、
いやいい風景だろうなって私も、うん、あの思いますね、
うんうん、
あの当たり前に子供が
テニスやってる、うん、そうですそうですそうです、うん、全然違うと思いますよ、うん、
だからテニスのある、ね、風景、
テニスのある風景いいね、うん、
あそうそう、あの矢場家はね、ま、中学校もですけど、あと月曜日に、
うん、
なん下毛地域のテニスなんていうの、
定休会
もずっと続いてるっていうのも、
定休会っていうあれなんですね、
夜の月曜日のナイター
練習、聞いたことあります、
うん、これまあ小中高大人も来ていいってことになってて、ね、はいはい、まあ藤原さんって方が、うんうんうん、お世話してくださってるんですけど、うんうんうん、結構中津市内からも来てる学生さんとかもいて、うん、あ、まあ、町民グラウンドで月曜日の夜やってます、
はいはい、
だからまあね、野球の生徒も部活もやりつつ定休会に行ったり、まあ、中学校卒業しても定休会には行くとか言って、まあ、そこのつながりがずっとできてるっていうのも、
ね、定休会っていいね、定休会ってネーミングがいいね、俺の方がすごいいいなと思っちゃったね、
初心者大歓迎、
あ、俺体動くかなみたいな、なおさんも、
私は
初心者大歓迎
で、ね、送り迎えしたりしてますけど、すごい皆さん楽しくやってて、
うん、
まあね、時にはこうなんか全財会とか新年でやったりとか、 あとそのそれぞれの学校で、
うんうん、
大会に出たりしたらそれを激励したり、まあ、LINE グループがあるんですけど、そこの中でこう報告してこうしたとか、まめ、うんうん、に今日はコンディション悪いからやめますとか、そういうのもあってて、まあ、子供がねテニスするまではそんな世界があるとは知らなかったんですけ ど、 この矢場家の中にテニスが真ん中にある生活をしている人たちが結構実はいるという、
その定休会にも大森さんは関わってらっしゃる、
関わってないですね、
あ、そうなんですね、はい、
でもそれぞれでね、はい、テニス
の、
ね、
まあ、仲間を求めてやっているので、
うん、まあでも
いいなという、
そう、大森先生がやっぱコーチした子どもたちがそっちに 流れて、ね、高校流れて
高校生が、
はいはい、その
別々の別々をこう、うんうん、締めてくれる。
ああなるほど、はいはい、あそれもいいですね、はい、あのなんか大人が全部お膳立てしてやってるとかじゃなくて、こう高校生がその何、ね、引っ張っていくみたいなのってね、はい、あそれもいいかもしれない。
だからそれぞれの高校で違うテニスを軟式と硬式ってやってても、うん、その定休会では一緒にやるとか。
あ、うん、ちなみに何定休会って軟式とは限らずにってこと？
どう、ちょっとそこはあれなんですけど、
でも基本軟式
だ
よね。
軟式だと思います。でもまあ高校になってね、うん、なんかそうなったりとかしても、まあ基本軟式かな、
うんうんうん、
だからまあそう東高っていうところが、うんうん、あの中津の中で強いんですけど、
え、
まあ、
初心者大歓迎ってことは誰が行ってもいいってことでしょ？
そうですよ。
あじゃあそれの告知は関係ないか、大森
先生はちょっとあの、はい、関係ないんですけど、
関係ないけどね、
テニスがそういう流れになってるっていう、
うん、
一面が、
へえ、面白い。なるほど、そういうことなんですね。まあまあそれはいいとして、
はい、
それはいいとしてっていうか、
はい、
まあでも今日ちょっとテニスのねこととか、こう部活のこととかも中心にお話しさせていただいたんですけど、また次回お話を伺うときは、まあちょっと別の角度からの大森さんのお話をもう一回聞きたいかなと思いました。とりあえず今日はこの辺りにしたいと思いますけど、なんか告知あります？なんか
実は、はい、4月からも私が耶馬渓中学引き続き、
はい、
部活動指導員として指導していきたいと思っているんですけど、はい、男子の部員が今5人なので、
はい、
団体戦を組むのにあと3人入部者がいたらなという。
なるほどですね。
ことです。
はい、じゃあぜひ
初心者でも、
それこそ初心者でもってやつですね。はい、わかりました。
頑張っていきましょう。
はい、一緒にやってくれる仲間を大募集ということで、
はい、
はい
はい
はい、ありがとうございます。はい、では今日はこの辺りにして、また次回もよろしくお願いしますということで、はい、今日はこの辺りにしたいと思います。でははい、じゃあ皆さんここまでです。では皆さんさよなら、は
い、ありがとうございました。
はい、この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。